改めて本心に立ち返れ。前編、話、井上慎一郎。
皆さんおはようございます。久しぶりに、やっと4回目の、説教を迎えることができました。4回目だからといって何なんだと思われるかもしれませんけれども、私はあまりですね、こう人の前でお話をすることが上手ではなくてですね、なぜか上手ではないのに神様から後押しをされて、こうして説教を語らせていただいている。もうその重圧が毎回すごいんですね。なので、今日やっと4回目の説教を迎えさせていただきましたと、そういう表現をさせていただきました。これまで2回にわたって信仰とは何かというお話をしてきました。今日は悔い改めて本心に立ち返れ、同じく前編と後編に分けてですね、お話をしていきたいと思います。では早速、こちらから始めたいと思います。前回も語らせていただいたんですが、神様の御言葉とは一体何なのか、神様の御言葉はいかにして実現するのか、現実のものとなるのか、これはヨハネの夜福音書、そしてヘブル人への手紙にも書いてあります。あなた方に話した言葉は霊であり、また命である。ヘブル人への手紙には、神の言葉は生きていて力がある。神の言葉は霊であり、命であり、生きていて力がある。だからこそ神の御言葉を、神が御言葉を語られると、それは必ず実現し、現実のものとなっていきます。つまり神の御言葉に言葉通りのことを実現する力があることを理解しなければならないんですね。そして神の御言葉が言葉通りのことを実現すると信じ、その御言葉の実現を当てにすること、これが信仰の定義なんです。この信仰によって私たちは神の御霊を受けます。ガラテヤ書3章の14節には、約束された御霊を私たちが信仰によって受けるためであると書いてあります。信仰によって御霊を受けることができるんです。そして神の御霊を受けるとどうなるでしょうか。大草塔の下巻にはこう書いてあります。神の言葉と聖霊によって、神の律法の中に現れている義の大原則が人間に示される。この義の大原則というのは実戒のことです。そして神の律法は聖であって、正しくかつ善なるものであり、神の完全の写しであるから、その律法に従って形作られる品性も清いものとなる。キリストはこのような品性の完全な模範である。キリストの弟子たちは彼のようにならなければならない。神の恵みによって、神の聖なる律法の原則に調和した品性を形成しなければならない。これが聖書の言う清め、聖化である。神の律法に従うことによって、それは神の品性の完全な表しでありますから、当然この律法に従うことによって私たちの品性は清くなっていくということなんですね。そしてこの 神の御霊を受けるにあたって最もやってはいけないことというのがあります。これは何かと言いますと、聖霊に対する罪として最も一般的なものは、悔い改めを促す天の招きをどこまでも侮ることである。キリストを拒む一歩一歩は救いを拒み、聖霊に対して罪を犯す一歩である。悔い改めを促すこの聖霊の招きを絶対に侮ってはいけないということです。このことを踏まえた上で今日の本題に入っていきたいと思います。聖句を2つお読みします。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。この二つの聖句の観点から世の中を見渡した時、何か皆さんは感じるところあるでしょうか。この観点から世の中を見た時に、私たちは今どんな時代に生きているのか、またこの時代に生きている私たちに対して神様は何を求められているのか、その答えを示してくださっていることに気づかされるはずなんです。セレクテッドメッセージの162ページお読みします。私たちは罪が告白と悔い改めによって先立って裁きの座に行く大いなる贖いの日にいます。この時代のメッセージは、神の教会を養う時にかなった食物でなければなりません。しかしサタンはこのメッセージから力を奪い、人々が主の日に立つ備えができないようにさせています。1844年に私たちの大祭司キリストは天の至聖所に入られ、調査審判の働きを始められました。死んだ義人の裁きが神の前に取り上げられています。その働きが終わると、生きている者に審判が宣告されます。この厳粛な時は本当にかけがえのない重要な時です。私たち一人一人が天の法廷における決定を待っているのです。私たち一人一人がこの世で行ったことに従って裁かれます。この時代に私たちのためになされていることをよく理解し、贖いの技が進められているときに、私たち罪人の置かれている立場をよく理解するようにしましょう。もし私たちが自分たちの魂の救いについて少しでも関心があるなら、私たちは決定的に変わる必要があります。真に悔い改めて主を求め、深い悔悟の念を持って罪を告白し、それが消し去られるようにしなければならないのです。今私たちはどんな時代に生きているのか、1844年に始まったこの調査審判の時代に生きているんです。この調査審判というものは、イエス・キリストを贖い主として受け入れ、救いの恵みに預かる資格があることを示したすべての人たちに対する神の贖いの働きです。そしてこの贖いの働きは、今現在天の至聖所において死んだ義人の裁きが取り上げられています。そしてこの裁きが終わると、もう間もなくと言っていいかもしれません、 今度は生きている者たちに審判が下されています。とても厳粛な時に私たちは生きているということなんです。ですから私たちは生まれながらの罪人としての罪人の置かれているこの立場、このことをよく理解し、そして私たちのために今何が天で行われているのか、そのことをしっかりと理解しなければならないということなんです。また私たちは決定的に変わる必要があるとホワイト夫人は言われています。魂の救いのために決定的に何を変わる必要があるんでしょうか。それは真に悔い改めて、それが消し去られるようにしなければならないということです。このことを今神は私たちに最も求められていることなんですね。そしてこれらのメッセージ、現代の真理、このメッセージをサタンはこのメッセージから力を奪います。そして人々が主の日に立つ備えができないように働いているんです。つまりサタンはこの贖罪の計画を狙ってきます。神の贖罪の計画ですね。なぜならば大聖統にこのように書いてあります。サタンは数えきれないほど多くの策略を考え出して、我々の心を捉え、我々が最もよく知っていなければならない働きそのものについて我々に考えさせまいとしている。大欺瞞者サタンは贖罪の犠牲と全能の忠保者を明らかにする大真理を憎んでいる。イエスと彼の真理から人々の心をそらすことに万事がかかっていることを彼は知っているのである。贖罪のこの犠牲と全能の忠保者を明らかにする大真理、これはまさに贖罪の計画のことを指しています。そして死聖樹においてキリストが最後の贖いをされている、この死聖樹を指している言葉でもあるんです。この部分を一番に攻撃してくるんですね。またこの贖罪の計画とはそもそもどういうものなんでしょうか。同じく大聖統下巻からお読みします。天の聖女は人類のためのキリストのお働きの中心そのものである。それは地上に生存するすべてのものに関係している。それは贖罪の計画を明らかにし、我々をまさに時の終わりへと至らせて、義と罪との戦いの最後の勝利を示してくれる。天の聖女における人類のためのキリストの取りなしは、キリストの十字架上の死と同様に、救いの計画にとって欠くことのできないものである。キリストはご自分の死によって開始された働きを復活後天において完成するために昇天されたのである。我々は信仰によって私たちの先駆けとなって入られた幕の内、つまり死聖女のことですね、この中に入らなければならない。この贖罪の計画というのは、今読み上げましたように私たちを時の終わりへと至らせ、神の義とそして私たちの生まれ持つこの罪との戦いの最後の勝利を示してくださる場であるんです。そして人類のためのキリストの働きの中心そのものなんですね。今でも キリストの十字架はこの天の至聖所によってそのまま続いています。また私たちは信仰によって幕の内に、聖所の中に入らなければならないとホワイト夫人は言われています。この大総統下巻にも書いてありますし、他には初代文集または人類のあけぼのなどにも至聖所に入りなさいということは書いてあります。なぜ私たちはこの中に入らなければならないのか、答えがここに書いてあります。初代文集の423ページ、彼らは至聖所へ入る道を知らず、そこにおられるイエスの中保の恵みを受けることができないことを私は見た。どういうことかと言いますと、信仰によって至聖所に入らなければイエスの中保の恵みを受け取ることができないとはっきり書かれているわけですね。ですから私たちは信仰によってこの中に入らなければなりません。よくこのような話をすると、どのようにして入るんですかと聞いてくる方がいるんですね。私はこのように答えています。まず信仰によってこの至聖所の中に入るためには、信仰とは何かを知らなければならないんですね。そして信仰とは何かを知るには、神様の御言葉とは何かを知る必要があるんです。先ほども冒頭で読み上げましたけれども、神様の御言葉というものは霊であり命であり生きていて力があるんです。だからこそ神様の御言葉は一言でも語られると、それが現実のものになる、実現するんですね。そのことを理解し、信じ、全く当てにして生きていく、つまり御言葉そのものとして生きていく、それが信仰なんです。ですから今読み上げたように、ホワイト夫人が、我々は信仰によって至聖所に入らなければならないと書いてあるのですから、この言葉を全く当てにしてそのものとして生きていかなければならないということなんです。初代文集にはこの第一の部屋の御座はすでにこの至聖所に移られたと書いてあります。つまり神の御座が移られているということは、ここに天の父がおられるということです。そしてそれに続いてキリストも最後の贖いをするために入っていきました。ヘブル書には私たちのために先駆けとなって入られたと書いてあります。私に続きなさいということなんです。共に中に入らなければならないんですね。そしてこれまでは外庭の改心の経験、そして第一の部屋の聖女の経験を各別々で行ってきたと思います。しかし1844年、それ以降はこの至聖所の中で改心からなる聖火の経験をしなければならないんです。私たちはこの至聖所の中で前の雨を受け、そして後の雨を受けます。大いなる叫びもここから始まるんですね。そして父と子であるキリストが働いているその前で、私たちは信仰を働かせる。今もなお私たちの罪のために血を流されているキリストを目の前に信仰を働かせなければならないんです。朝起きた時から夜寝る時まで至聖所の中に入って信仰を働かせなければいけない。 ホワイト夫人はそのことを強調しておっしゃっています。そしてこの食材の計画の中でとても大切なことがあるんです。一つは、最も大切なことは、死聖樹におけるキリストの贖い、中保者としての働きですね。そしてもう一つは何かと言いますと、悔い改めなんです。なぜかと言いますと、このキリストの実物教訓にこのように書いてあります。キリストご自身の備えてくださった衣だけが私たちを神の臨在の前に立たせてくれるのである。キリストはこの覆い、すなわち主ご自身の義の衣を悔い改めて信ずる一人一人の魂に着させてくださるのである。つまり私たちが悔い改めることによってキリストは義の衣を着させてくださるんですね。義の衣を着た者だけが神の臨在の前に立つことができます。ですから私たちの悔い改めがどこに向けられているのかということがとても大事になってくるんです。私たちの悔い改めは死聖所に向けられていなければなりません。死聖所に向けて悔い改めることによって、私たちは信仰によってこの神の御前に立たせてくださるんです。そしてこの中で信仰を働かせているうちに、さまざまな罪が起こるかもしれません。過去に犯した罪など、そのようなことが思い起こされるかもしれません。その時は死聖所の中で悔い改めるんです。その他に罪を私たちが犯してしまった時、その時はこの死聖所からもうすでに離れてしまっているということなんですね。ですからその度に私たちは悔いて悔い改めて死聖所の中に入らないといけません。大曹洞下巻にこのように書いてあります。救い主の中保のお働きが終わり、もはや罪のための犠牲がなくなってしまうその時まで、人々を悔い改めさせず暗黒の中に閉じ込めておくことがサタンの目指すところである。サタンは悔い改めさせることをしないように一人一人に働きかけてきます。なぜならば、悔い改めて神の臨在の前に立ち、そして神に忠実に信仰を働かせるのならば、私たちは救われるからです。救われさせないために、まず悔い改めをさせないということを狙ってくるんです。生きる人々453ページにこうあります。キリストが神と不義な人類との間に立っておられた時には、地上の住民は抑制されていた。しかしイエスが人類と天父との間から退きたもうた時に、その抑制は取り除かれ、サタンは最後まで悔い改めない人々を完全に支配するようになった。この引用文を読むと、悔い改めるということがどれほど重要なのかがわかると思います。ここでのポイントは、私たちの悔い改めはどこに向けられているのか、またどこで悔い改めているのか、これを覚えていただきたいと思います。先ほどもお話ししましたが、神様の御座はこの第一の部屋、聖所から 第二の部屋、至聖所へと移されました。ホワイト夫人によれば、この終わりの時代、私たちは二つのグループに分かれていくそうです。初代文集126ページをお読みします。私は父なる神の前に立っておられる大祭司イエスを見た。彼の衣の縁には鈴とザクロとがあった。イエスと共に立った人々は、至聖所のイエスを信仰を持って仰いで、我が父よ、あなたの霊を与えてくださいと祈るのであった。するとイエスは彼らに聖霊を注がれた。この息吹の中に、光と力、そして多くの愛と喜びと平和があった。私は御座の前でまだ頭を垂れている人々を見ようと思って振り返った。彼らはイエスがそこを去られたことを知らなかった。サタンは御座のそばで神の働きを行おうとするかのように見えた。私は彼らが御座を見上げて、父よ、あなたの霊をお与えください、と祈るのを見た。するとサタンは彼らに汚れた力を吹き込むのであった。それには光と多くの力とがあった。しかし、温かな愛、喜び、平和はなかった。サタンの目的は神の子たちを欺いて彼らを引き戻し惑わすことであった。イエスが聖所を去られたことを知らなかった人たちは、この聖所に残ってサタンを礼拝するんですね。そしてキリストと共に立ち上がった人たちは従ってこの至聖所の中に入っていきます。この二つのグループに分かれるというんです。他の引用文にはこう書いてあります。至聖所におられるイエスに向かって祈りを捧げている一団の人々から相次いで離れていく人々を私は見た。彼らは出て行き、御座の前の人々に加わった。それで彼らは直ちにサタンから清かざる感化を受けたとあります。つまり、現代の真理、至聖所の中に信仰によって入る。そのことを経験していたとしてもですね、相次いで離れていく人たちをホワイト夫人は見たと言ってるんです。サタンからの惑わしによって、神の民はこの真理から遠ざけられていったということなんですね。そしてこのことがこれからも起ころうとしています。他の引用文をお読みします。将来、サタンの迷信が新しい形を装うであろう。誤りが楽しそうな、嬉しがらせるような方法で提示されるであろう。偽りの理論が光の装いをして神の民に提示されるであろう。そのようにしてサタンはでき得るならば、先民をも惑わそうとするのである。最も魅惑的な影響を及ぼすであろう。心は催眠術にかけられたように魅了されるのである。サタンは信仰によってこの至聖所の中へ入っている、または入ろうとしている神の子供たちを第一の部屋に引き戻そうとするんです。そして偽りの理論を与えて光と多くの力によって惑わし続けていきます。 催眠術にかけられたように魅了される理論の一つの例が、これが私は功績についてのカトリックの見解だと思っています。カトリックはキリストの十字架、中保の働き、そして功績を語ります。他のプロテスタントと同じように語るんですね。しかしキリストが今どこで何をされているのか、死聖樹におけるキリストの最後の贖い、その中保者としての働きは全く語られません。功績についてのカトリックの見解はこのようになっています。キリストの徳が彼らの良き技に先立っていく。すべての良き技は聖霊の働きの結果であり、彼、キリストと協力する我々の意志の結果である。心の中に聖霊が働く結果、その技は神の律法を完全に満足させる。律法を完全に満足させるからこそ、その良き行いは価値があり功績があると言うんですね。つまりこの中保者キリストを通さなくても、私たちの善行は神に受け入れられるんだと、そう言ってるんです。それは結論から言いますと、自分の功績となっていきます。しかしホワイト夫人は次のように語ります。私たちはキリストの功績のみによって受け入れられます。私たちが行う慈悲の行為、愛の行為は信仰の結果であり、私たちにとって祝福となります。なぜなら人はその行いに応じて報いを受けるからです。私たちの善行が神に受け入れられるのは、キリストの功績の香りのためです。天の聖女におけるこの中保の働き、ホワイト夫人の分かりやすい引用文がありましたので、抜粋してみました。まとめてみました。まず聖霊は我々の心に働いて、我々の祈りと懺悔と賛美と感謝を引き出されるというんです。そしてこの祈り、賛美や介護の念から来る罪の告白は、香りのように真の信徒から天の聖女へと昇っていく。しかしそれは人生という汚れた通路を通してなされると言うんですね。左下の図を見ていただいてもわかりますが、聖霊による心の働きかけはあるんですが、人間は生まれながらの罪人ですので、どんなに祈っても、どんなに善行しても、やはり汚れているんです。その汚れた罪の告白や善行や祈りは、すべてこの中保者のキリストを通して清きなものとなって父に運ばれるということなんですね。捧げられるこれらのものはあまりにも汚れているために、血によって清められない限り、神にとって価値あるものとは決してなり得ない。中保者キリストの義によって提示された清められない限り、提示され清められない限り、神に受け入れられるものとはならない。地上の幕屋から立ち上る香りはすべてキリストの血という清めの滴りで濡らされていなければならない。キリストは香炉を手に持っています。この香炉に 自身の血を滴り落とすんですね。彼は天父の前でご自分の功績の功労を持っておられる。それは地上的な汚れのないものである。この功労にご自分の民の祈り、賛美、告白を集め、これにご自分のシミのない義を加えられるのである。それからキリストの和解の功績で香りをつけ、神の御前に全く満足されるものとして香りが立ち上ってくる。それから恵みの答えが返ってくるのである。このキリストの血によって私たちの罪の告白、あらゆる行為、すべてのものがこの中保者を通して清くなって父に運ばれていきます。そしてその恵みの答えが返ってくるんです。ここで皆さんに引用文を読み上げていきますので、お付き合いしていただきたいと思います。まずこちらから。シナイ人は内なる祈りについての教えの中でイエスの御名を唱えることを中心的な位置に置いている。最も一般的なものは主イエスキリスト、神の子よ、憐れみたまえという言葉であるが、さまざまなバリエーションがある。単なるテクニックやキリスト教のマントラではなく、イエス・キリストというお方に対して捧げる祈りであり、神の子、救い主としてのイエス・キリストに対する信仰を表明する祈りである。太陽は光がなければ輝くことはできないし、祈りの中でイエスの名を唱えなければ心を破壊的な考えの汚れから清めることはできない。このため私たちは自分の息を使うようにその名を使うべきである。なぜならその名は光であり、悪い考えは闇であり、その名は神であり主であり、悪い考えは奴隷であり悪魔である。船がなければ海を渡れないのと同じように、イエス・キリストを呼び求めなければ邪悪な考えの挑戦を撃退することは不可能です。子供が父の名前を繰り返すように絶えず思い出しながら心の奥底で主の名前を呼ぶことです。聖書に私はあなたの前で主の名を呼びますとあるように、私たちの主イエス・キリストを絶えず想起し呼び求めることによって、私たちの知性にはある種の神から与えられた、金賞って読むんでしょでいいんですかね、すなわち熱烈な心で私たちの主イエス・キリストに呼びかけ、その聖なる御名が私たちに取りなしをしてくださるようにすることである。イエスの御名は雨が降る前に空に稲妻が何度も繰り返されるように、心の中で何度も繰り返されるべきである。知性と内なる戦いを経験したことのある人ならこのことをよく理解している。この霊的な戦いは正確な順序で戦わなければならない。イエス・キリストを呼び出すことで心を集中させ、悪魔の空想を一掃し、手品師に騙された子供のように知性がそれを追い求めることがなくなるように祈りを向ける。一日に100ベルスタ、 約106キロあるいはそれ以上歩くこともありますが、イエスの祈りを唱えてイエスと共にいるのを感じているだけで苦しみは全然感じず、寒さが強く襲ってくるときはより熱心に祈りを言い始めると、すぐにイエスのうちにいるように全身が温かくなりました。またとても空腹を感じているときはさらに絶え間なくイエス・キリストの皆を呼びかけると主によりて空腹は満たされます。病気になったり背中や足が痛くなったりしても祈りを唱え続けているとキリストのうちに痛みはなくなり癒されています。もしひどい侮辱を受けて私を怒らせる人がいたとしても、キリストへの祈りがどれほど楽しいかを思うと、キリストの平安のうちに安らぎ、すぐに侮辱と怒りが過ぎ去り、キリストのうちによりすべてを忘れることができます。私はキリストのうちにある人になりました。ちょっと長かったですけれども、皆さんこれを読んでいただいてどのように感じたでしょうか。この引用文なんですけれども、フィロカリアという本の中に記されている引用文なんですね。そしてこの最後に読み上げた引用文は無名の巡礼者という本の中に書いてある引用文です。フィロカリアというのは4世紀から15世紀にかけて習得業者の人たちによって書かれた文書のコレクションなんですね。日本でも発売されています。1巻から確か6巻ぐらいまであったと思うんですね。このフィロカリアというのは東方カトリック正教会の神秘主義者たちが書いた文書なんです。これを集めたものなんですね。瞑想的な生活の実践における修道士の指導のために書かれたもの、その文書がまとめられている本があります。今世界ではこのフィロカリアが大きく広がってきています。ローマカトリックやあるイエズス会もこのフィロカリアを受け入れて実践しているそうです。そしてこの無名の巡礼者、これも9世紀後半、妻を失い苦難を得て世間から離れた農夫が巡礼者となってシベリアのイルクーツクというところまで10年以上旅を続けて、そこでフィロカリアの霊的指導者に出会った体験を語った記録なんですね。それが残されています。つまり何を言いたいのかと言いますと、カトリックにしてもプロテスタント教会にしても、またアドベンチストにしても、この聖書に記された御言葉を土台に教理を語られるわけです。教理においても多くの部分が共通して、そして一致しています。キリストを呼び求めること、絶えず祈ることに関しても、これは私たちの信仰に必要なんですね。必要不可欠なものであります。なくてはならない否定できない真理なんです。だからこそこの一致のゆえに真理を見極める難しさというものがあるんです。多くの人たちが惑わされる要因の一つでもあるんですね。例えば左の写真をご覧になっていただきたいんですが、一致している真理がコップの水であったとしたら、コップの中に同じ色の一滴な毒が 入っているとしたらですね、それを知らない人たちは皆騙されて飲み干してしまう危険性があるんです。ですから私たちは何かを受け入れるときによく吟味をして取り入れなければなりません。サタンのこの多くの欺瞞に押し流されないために私たちはどうしたらよいでしょうか。最終的にこの死聖所に信仰によって入るというところに戻ってくるんです。初代文集の423ページ、第三天使のメッセージを受け入れた人々の多くは前の二つのメッセージの経験を持っていなかった。サタンはこれを知っていて、その邪悪な目を光らせ、彼らを陥れようとした。しかし、第三の天使は彼らを死聖所に導いた。そして、過去のメッセージの経験を得た人々も、彼らを天の聖所へと指さしていた。多くの人々は天使たちのメッセージの中に完全な真理の連鎖を見、喜んでその順序に従って受け入れて、信仰によってイエスに従い天の聖所に入ったのである。私はこれらのメッセージが神の民の怒りであることを示された。それらを理解して信じた人々は、サタンの多くの欺瞞に押し流されないように守られるのである。この第三天使のメッセージを受け入れるということは、ものすごく大事なことなんです。それによって、サタンの多くの欺瞞に押し流されないように守られるんだと書いてあります。第三天使の使命のメッセージ、最後の部分こう書いてあります。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。神の戒めを守るとはどういうことでしょうか。これはキリストの義です。キリストの義とは律法への服従を表していますね。そしてキリスト自身は律法そのものとしてこの世に降り立ち、そして私たちに神の真理を示してくださったんです。このイエスを信じる信仰、禁定訳ではイエスの信仰と書いてあるらしいです。イエスの信仰とは、律法そのものとして生きて神に栄光を期した真の神の姿です。そのイエスを信じる、信仰を持ち続ける。これが信仰による義なんですね。ジョーンズとワグナーたちが言ってきたことです。そしてこの信仰による義の真髄がまさに第三天使の使命であり、人々を死聖所に目を向けさせ、その中に信仰によって入っていただくということなんです。ホワイト人はこのように言っています。何人かが私に手紙を送って、信仰による義のメッセージが第三天使の使命かどうかを尋ねていますが、私はそれこそ真に第三天使の使命であると答えました。信仰による義のメッセージは第三天使の使命であるとホワイト人は言われたんです。そして初代文集にはこのように書いてあります。第三の天使はここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると言ってメッセージを終わっている。 彼はこの言葉を繰り返したときに天の聖女を指さした。このメッセージを信じるすべての者の心は死聖女、つまり父とキリストがおられる義と公正の場、この死聖女に向けられる。信仰によって彼らが死聖女に入るときに、彼らはイエスを見出して新たな希望と喜びを味わうのである。ですから私たちは現代の真理を預けられたものとして、このことを伝えていかなければなりません。ここで、少し話題を変えたいと思います。生きているものの調査審判、冒頭で今天で、調査審判が行われ、そして死んだ義人たちの取りなしが行われていると説明しました。そして近い将来に、生きているものの審判が始まっていきます。この審判はいつどのタイミングで起ころうとしているのか、皆さんすでにご存知ではあると思いますが、再確認として少しお話ししたいと思います。スタディーバイブルの585ページと586ページですね。主は私に恵みの器官が閉じられる前に獣の像が形作られるということをはっきり示された。なぜならそれは神の民のための大いなるテストだからである。それによって彼らの永遠の運命が決定されるであろう。これは神の民が印される前に受けなければならないテストである。神の律法を守ることによって神に対する忠誠を証明し、偽の安息日を受け入れることを拒否したすべての人々は主なる神エホバの旗のもとに並び、生ける神の印を受けるであろう。恵みの期間というのは私たちの恩恵期間です。この恩恵期間が閉じられる前に大いなるテスト、偽の安息日を受け入れるのか受け入れるないのか、このテストが始まるというんですね。そしてこのテストによって永遠の運命が決定されていくと書いてあります。つまり生きている者たちの審判はこの大いなるテストが始まってから始まるということになります。ではこの審判は、この日曜遵守礼というものは、偽の安息日大いなるテストはどこの国で始まるんでしょうか。黙示録13章にはこのように書いてあります。私はまた他の獣が地から登ってくるのを見た。それには子羊のような角が2つあって、地というのは民族の非常に少ない地域を指しています。そして下に先の獣と書いてありますが、これはローマカトリック教皇権力を指しているんです。神様の民たちは、昔この教皇権力から迫害を受けてきました。1260年も受けてきたんですね。そして その迫害から逃れてきた人たちがこの地へやってきたんです。この地は子羊のような綱が二つ、子羊というのはキリストの柔和な姿を表しています。そして角が二つというのは政治的自由と宗教的自由を表しているんですね。歴史から見てもクリスチャンたちが迫害を受けて一つの場所に多くの人たちが集まって、それはまたキリストのような柔和な姿を持って政治と宗教の自由を掲げていた国、その国は歴史的に見ても一つしかありません。それがアメリカ合衆国なんですね。そしてこのアメリカ合衆国は竜のようにものを言うようになっていきます。先日トランプ大統領の、当選が確定しました。ほぼ確定ですね。勝利宣言をしました。この写真は2015年あたりに撮られた写真です。初めてアメリカの米議会でフランシスコ教皇は演説をしたんですね。そして演説が終わった後にある記者にこのように言ったそうです。ジュリアス・シーザーの言葉を引用して、来た、見た、征服したと言われたんですね。それはアメリカの人々の心をキリストの愛で勝ち取ったという意味だとその方は言っていましたけれども、聖書をよく学ぶ私たちにとってみるとそのようには感じられません。おそらくですが、このアメリカは私たちのものだと言ったのではないでしょうか。アメリカはなぜ竜のようにものを言うようになっていくのか。それは他の獣、アメリカ合衆国は先の獣と呼ばれるローマ教皇権力、まあ竜のサタンの一大傑作ですね。この権力の持つ全ての権力をサタンの前で働かせるからです。当然竜のようにものを言うようになっていくんですね。そして地と地に住む人々に致命的な傷が癒された先の獣を拝ませたとあります。この致命的な傷というのは、1798年でしたでしょうか、ナポレオンの将軍であるベルシエですね。ベルシエがローマに攻め込んでいったんですね。その時にローマ教皇権力は一度失墜したんです。それからしばらく経って1900年代に入ると、当時のローマの首相であるムッソリーニ首相が教皇の権力を再び元に戻したんですね。そして今ではこのローマカトリックの権力というものは世界中に広まって偉大なものとなっていきました。ローマ教皇は世界のスーパースターとなっていったんですね。先の獣はこの致命的な傷が癒されていったわけです。そしてその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえできるようにし、獣の像を拝まない者を皆殺させたとあります。獣の像というのはアメリカ合衆国における廃教のプロテスタント教会が先の獣であるローマ教皇権力に同意し、宗教上の法律を制定するために政治に働きかけ、政治と宗教の一致がもたらされたとき、国家として教皇権力を反映させることです。もっと簡単に言えば、アメリカ合衆国は 強行権力を国家として反映させていくということなんですね。そしてこのアメリカ合衆国は教皇の権力の反映として日曜礼拝、偽の安息日を強要させるために日曜遵守令を発布していきます。これは証の文にも書いてあることです。そして全世界がこの法令に従っていきます。これが人類の最後のテスト、大いなるテストと呼ばれているものです。つまりこの大いなるテストが開始されると、食材の恵みに預かった生きる者たちの審判が始まっていきます。それによって永遠であるのか永遠ではないのか、その人の運命が決定されるわけです。詳しくは黙示録の12章13章、または大曹と下巻の161から65あたりを参照してみてください。先ほども少しお話ししましたが、トランプ前大統領が勝利宣言をしました。この勝利宣言をする前にトランプはこのように言っています。私たちは宗教を取り戻さなければなりません。この国にキリスト教を取り戻さなければなりません。これを何度も強調しておられました。そして2016年の12月にはこのような発言をしています。真ん中の後ろあたりから読みます。カトリックの皆さんにメッセージがあります。私はあなた方のためにあります。カトリックにとって大事な問題があるとき、あなた方と共に立ちます。私はあなた方のために戦います。私はカトリックと共に立ち、あなた方のために戦います。この引用文を、久しぶりに読んだんですけれども、今回のトランプの勝利宣言、トランプが大統領になっていった暁には非常に早い段階で日曜遵守令というものが迫ってくるかもしれません。備えていなければなりません。私たちはこれらの危険に目を覚ましていなければなりません。人々は自分たちの危険に目覚めなければならない。恩恵期間に関連した厳粛な出来事の準備をするために目を覚ましていなければならない。日曜遵守のこともそうですけれども、サタンからのさまざまな惑わし、このことにも目を覚ましていなければなりません。セレクテッドメッセージには、人々に花嫁の来臨の備えを、花婿の来臨の備えをするように進め、目を覚まして働かなければなりません。目を覚ますことと働くこととが共になされる必要があります。私たちが熱意を表せることがこの世に一つあるとすれば、それはキリストがそのために死なれた魂の救いを求めることです。この部分、とても熱いメッセージだと思います。ヨハネの黙示録、見よ、私は盗人のように来る。裸のままで歩かないように、また裸の恥を見られないように、目を覚まし書き物を身につけている者は幸いである。この着物というのは、書き物と言ってしまいましたね、ごめんなさい。目を覚まし着物を身につけている者は幸いである。この着物とは、先ほども説明した悔い改めることによって着せられる義の衣です。恩恵期間にこの関連した 厳粛な出来事の準備。それは私たちが待ち望むイエス・キリストの再臨です。この準備のために義の衣を身につけ、そして自分たちの危険に目覚めていなければなりません。私たちは今どんな時代に生きているのか。調査審判の時代です。これから様々な諸事件がやってきます。この諸事件の中に立つためには、私たちが今どのような時代に生きて何をすべきなのかをよく理解していなければなりません。そのためには今真に悔い改め、義の衣を着させていただき、信仰によって至聖所に入り、神の義という偉大な道徳の基準に至らせていただくために日々邁進していかなければならないということです。では次回はキリストへの道から悔い改めとは何かについて、話していきたいと思います。少し今日は時間がかかってしまいました。では終わりの賛美歌、キリストは来たりたも、神様に向けて皆さんと一緒に賛美したいと思います。本心に立ち返れというタイトルでお話をさせていただきました。もう時が迫っているように感じられます。この時が迫っている中で、私たちは大いなる真理を与えられている立場にいる人間です。この真理を持って世の人々に伝道、この日本中に大きな伝道をなすことができますように、私たちに力を与えてください。 第三天使のメッセージ、このメッセージを受け入れ理解し、そして死聖所に信仰によって入り、私たちが信仰を働かせるならば、神に良しとされる民になるでしょう。どうかこれからさまざまな出来事が起こってくるはずですが、私たちは弱い人間ですので、どうぞいつも一人一人を支えていただき、サタンの惑わしなどに負けずに、それに立ち向かって生きていくことができるように支えていてください。すべてを神様に感謝し、そしてお委ねいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。